4ページです。町の宝発見。今回は2月9日金曜日に日野町男女共同参画行動計画日野パートナープラン2019の後期計画策定に関する意見書を町に提出された男女共同参画懇話会会長の神波様の扇はじめさんにお話を伺いました。意見書の提出については9ページに掲載されています。未来を考えて。今回の後期計画の策定にあたって扇さんは今と昔を比べる中でジェンダーギャップは少しずつ意識されて改善されつつあるが、本来の人としての権利の平等は意識が定着していないと感じられたそうです。意識改革のためには家庭、地域、行政、事業所で取り組んでいく必要があると考え、少しでも未来に向かっていいものを残していけるように協力ができればとの思いで活動されました。教育現場での男女共同参画。扇さんは以前教師をされており、昔からの意識を崩すことは難しいことです。教育現場において男女共同参画への意識を育むことにより、子どもが家庭で、それは違うんじゃない?と家族に伝えることができます。長い目で見ると大きく意識が変わってきます。社会構造を変えるためには、みんながそういう方向に進んでいかなければなりません。学んだことが何年、何十年先にもしっかりと現れて、その時に生かされるような教育を考えていってほしいです。と話されました。誰もが認め合える街に。扇さんは男性の生活に合わされた社会の中で女性の生活との齟齬があっても、それは女性の問題ではなく社会の問題だと考えており、男性、女性、障害のある方や外国人などどんな立場の人でも潜在的に持っている能力を発揮でき、誰もがお互いを認め合える街になってほしいですと話されました。また女性がたくさん家事をしても褒めてはもらえないところ、男性が少しでも家事や育児をしたら偉いと思われるような社会はおかしいです。家事などに追われて本当の力を発揮できないことがなく、誰もが安心して生涯を過ごせるような地域を作りたいですと話されました。次です。100歳おめでとうございます。神波様の村島智恵夫さん。2月7日水曜日に100歳のお誕生日を迎えられ、町長をはじめ関係者がお祝いに伺いました。村島さんは町内のお生まれで、熱心に農業をして過ごしてこられました。集会所の生き生きサロンなどには、現在も元気に通っておられます。食事はご家族と一緒に召し上がり、皆と同じものをよく噛んでいただいていますと話されました。ご長寿の秘訣を伺うと、みんなお任せ、みんなよくしてくれはるしありがたいわと素敵な笑顔を見せてくださいました。お体を大切に、いつまでもお元気でお過ごしください。以上4ページでした。5ページです。旭日観光賞を受賞。日野町議会議員として5期20年間の長きにわたり、地域住民の生活、福祉の充実と町政の伸長発展に貢献された功績が認められ、河原の荒川武雄さんが旭日観光賞を受賞されました。2月6日火曜日に伝達式が行われ、荒川さんは、今回の受賞は決して一人ではなく皆様の長きにわたるご指導のおかげです。今後も地域発展の向上にお返しができるよう努力を重ねてまいりたいと話されました。受賞おめでとうございます。次は感謝状を贈呈。新型コロナワクチンの集団接種にあたり多大な貢献をいただいたことから、2月22日木曜日、日野町赤十字奉仕団の皆さんに感謝状が贈られました。奉仕団の皆さんには、集団接種開始の 令和3年5月から令和5年12月の終了時まで、会場入り口での検温や車椅子の介助、声かけなどを行っていただき、接種に来られた町民の方の安心と安全のためにご尽力いただきました。西村康子委員長は当時を振り返り、町民の方のお役に立ててよかった、どこで出会ってもありがとうと言っていただいている、団員の理解と協力により取り組むことができたと話されました。ありがとうございました。次は寄付です。小学生の学習支援のために寄付いただきました。1月22日月曜日、小学生の学習を支援することを目的に、2023日野駅結びイベント実行委員会から寄付をいただきました。この寄付金は10月14日土曜日に日野駅で開催された日野菜収穫祭結びで、株式会社町おこしの指導監修のもと、グリーン近江農業協同組合から無償で提供されたお米と日野菜を使って、地域の方々がボランティアで作られた日野菜おむすびの販売金です。大切に活用させていただきます。ありがとうございました。日野駅に新しいベンチを設置しました。ベンチは近江鉄道沿線市長で構成された近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会が、県産材を活用した駅待合環境改善プロジェクトの一環として滋賀県立大学と共同で制作し、デザインは同大学の学生が考案しています。日野駅にお越しの際はぜひご利用ください。この件の問い合わせ先は、交通環境政策課交通政策担当、電話 074852-6523 です。以上、5ページでした。